事ビブレはあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にするあんなもの、こんなものがいっぱいです。
センタープラザのイベントも楽しさ満載。
地下鉄烏丸線北大路駅真上、
北大路ビブレ。
FM870 ラジオミックス京都、京都リバーサイドウォーク火曜日。ここからはビブレはんなりスタイル、毎日の暮らしをはんなりと彩る話題をお届けしてまいります。ということで、今日のゲストさんは西陣和装学院学長で着物研究家でいらっしゃいます毛利由紀子先生にお越しいただいています。毛利先生、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。そして、今日初めてなんですよ、毛利先生。今年2020年。
そうか、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
また本年もよろしく。
どうぞよろしくお願いいたします。
まだ松のうちですもんね。
そうですね、はい、明日までなんですよね。
そうです ね。なんかもう合ってるみたいな感じに思ってしまってすいません。
そうなんです。今日も先生には、お着物姿でお越しいただいているのですが、先生、今日もすごくなんていうでしょう、優しいお色味のお着物で。
そうですか、ちょっとこれは生地はお召しなんですけども、やはりちょっとピンク系が目立つかなと。柔らかい、でも、それも少し大人ピンクって私たち言うんですけども、灰桜っていうのはちょっと色目かも分かりませんね。
灰桜、灰桜の灰というのは
桜色に少し根津を、入れたって、だからちょっと落ち着いて見えるっていう色合いが、ちょっと格子みたいにして入ってるんですけども、だから少し、年齢も年齢ですので、少し落ち着いた色でと思って今日は着てるんですけども、
そうなんですね、いや、なんとなくその新年のなんて言うんですか、優しいホッとする、
華やか初春っていうね、なんとなく気持ちが浮き立つっていうのかな、そういう色かも分かりませんね。
素敵です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
昨日先生、成人式でしたよね。
そうでしたね。本当に。でも、一番は何よりお天気で良かった。
本当ですね。
もう何よりだったと思います。特に女性は、もうほとんどがお振り袖ですのでね。
そうですね。
足元が悪いとかわいそうなんですけども、でもそれは良かったなと思って拝見しておりました。私もちょっと昨日出かける、お仕事があって出てたんですが、たくさんのお振り袖の方見ましたし、実はうち の素敵なことなんですけども、男の子なんですけど、孫が好きの成人式だったんです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。でご近所に、たまたまお二人、同級生でお振り袖でお出かけになるのを見かけまして、本当に男の子は男の子のキリッとしたのがあるんですけども、女の人はやっぱり華やかで、そしてまたやっぱり二十歳という可愛らしさ、もう羨ましいなと思って見てましたけど。
いいですね。ご近所にそうやって成人式を迎えられる方いらっしゃったら、なんか華やかな気持ちで、
そうです、珍しくね、そんな3人もね、いたっていうのも、珍しいかなと思って見てましたけど、綺麗でしたし、で街でお見受けした方も、そのお振り袖が、やっぱりまだ赤が多いですね。
赤色が、
赤の地色が多くて、で、あとは、黒地もありましたし、それから爽やかな、なんていうのかな、今の言い方で言えばピンクかな、それからブルー系、黄色系、白地もありましたね。
そうですか。
ただご自身でおばあちゃんに買ってもらったとか、お母さんに買ってもらったというお振り袖もあるんですけども、お母さんが その24、5年前かな、来てらっしゃったお母さんのお振り袖をお召しになってるお嬢ちゃんも結構いらっしゃいました、
は
い、うちの、あのご近所の方もそうでしたけども、やっぱり古典の柄ですので、全然その、なんていうのかな、古い感じもしなくて、やっぱりしっかりした古典の良さが出てまして、あの素晴らしいなと、まあ、お母さんも嬉しいだろうし、ね、本人もお母さんの着てるっていうその嬉しさもあったかも分かりませんが、ね、まあ、いろいろな方がお振り袖を着て、
はい、
成人を集ってらっしゃい、また、あの大人への一歩を踏み出された覚悟みたいなものも ね、あるんじゃないかなと思って、こう街を歩きながら見ておりましたけども、やっぱ華やかです。
そうですよね、あのお振り袖も見るだけでもなんかなんて言うんでしょう、晴れ晴れとした気持ちになりますね。
そうですね、で、あの特に、ま、若いお嬢さんがしょっちゅうお着物を着られるわけじゃないので、
はい、
そういう人たちが本当に、ミスの晴れ着を、ね、着てらっしゃるというのはもう一番輝いてる時じゃないですか、年齢的にも、ね、
羨ましい
羨ましいですね、はい、何年前かなってもう数えきれませんけど、私らになると
私もです
でもね、やっぱりそうして、はい、あの成人式というのはこれは平安時代から続いている大切な大人への、ね、
はい、
式典ですので、
はい、
やっぱりこうミスの第一礼装である振袖は着てほしいなっていう、みんなこれは願望があるのではないかなと思いますけども、でもね、初めて着て草履が痛かったわとか、帯が窮屈だったわっていう人も、まあ、いらっしゃると思うんですけども、
はい、
圧倒的にみんながね、最後に言われるのが、みんなから褒めてもうた言って、あんた綺麗やな、いつもと違うなって言われたっていう声がやっぱりよく聞きますしね、
は
い、そうすると本人もちょっとぐらい苦しかったけど、足が痛かったけどっていうのがもう飛んでしまって、着物っていいもんやなと思ってくれる人が一人でも多くになってくれたらいいなといつも思うんですけども。
ですよね、あの実際私も日頃、ね、着物を着る機会というのは今もうほとんどなくなってはしまおりますが、はい、でもやっぱりその成人式で着物を着せていただいたっていうその嬉しかった気持ちとか、はい、あとやっぱりその写真で残っている自分を見ても、
ね、う
ん、あ、これやっぱり着れてよかったっていう、そういうすごく素敵な思い出で残っているんですよね。
そうですね、
はい、
やっぱりこれはね、かけがえのないあれで、で何かで一時はね、
はい、
もうあの成人式なんかでんと海外行く方がいいとかね振り袖の代わりに車買ってというお嬢ちゃんだっていらっしゃったと思うんです、
はい、
でそういう人がたまたま、まあ、成人式に出なかったっていうと、これは後になってからなんで出へんかったやろって、なんで親が周りがみんな言ってくれた反応になんで行かへんかったやろって思うっていうのは聞きますから、ね、やっぱり行ってほしいなと、それは今おっしゃったように、
はい、
自分の、ね、思い出の中に残っていきます。
そうですね、はい、あの ただただ思い出っていうのではなく、やはり節目として、
そうです、
特別なものとして残っているっていうのは、
そうです ね本当に特別な思い出になりますので、
はい、
きっと昨日皆さんね行かれた方は、また何年か先に結婚されて、ね、お嬢さんができて、本当そのお嬢さんが成人式を迎えられる時に、
はい、
私もこうして行ったんや、よかったなって、娘もこうしてまた、ね、あの成人式を迎えるようになったわっていうのは、もうかけがえのない、
そうです、ね、
はい、素晴らしい思い出だと思います。
ねえ、はい、そんな特別な一日を、はい、昨日 ね、
はい、もう終わりましたけども、でもね、まだまだ1月はね、
はい、
ほら、成人式は、ね、これはもう20歳しか行けません。
そうですね、
でもね、
はい、
新年会とか、
はい、
それからいろんなお稽古されてる方、
そうですね、
12月にもちょっと申し上げたと思うんですけども、いろんなそのお稽古始めがあったり、
はい、
ね、あのいろいろな会の中での新年会があったりとか、また、ね、久しぶりにお友達とちょっと新年会兼ねて会おうかっていうのもあるかも分かりませんが、結構やっぱお着物で行かれる方多いですね。
あ、確かにあの1月とかあと2月初め頃っていうのは、はい、やはりあのお着物姿の方とすれ違うこと多いかもしれないです。
多いでしょ、
はい、
ね、
はい、
あのでもなかなか着てみたいけど着ていく場所がないってよくおっしゃるんですけど、着ていく場所はあるのよって、 来ないのはあなたよって私が言うと、うん、でも一人だったらとかいうね、はい、あの方いらっしゃるんですけど、新年会は結構周りも来てくださるから、でなんとなくこう安心して、あ、誰々ちゃんもとかあの方もとか言うて来てらっしゃると、はい、なんかこう落ち着くみたいです ね、 ですね、周りが来てらっしゃると。
確かにその気持ちはよくわかります。
あ、そうですか。
来たいなとふと思っても、いや一人だけだったらまあいいかってつい思って、ね、しまったりとか、は
い、
あ
のでもね、いつも言うんですけど、はい、私たちしかないこの民族衣装ですの で、 ね、 ね、ぜひ来ていただきたいし、
はい、
ただまあね、あの新年会も、まあ、いろんな新年会あります、
はい、
例えばあのなんて言うんでしょうか、お稽古始めの新年会、これも大切です、
はい、
でまあ、あの京都はお茶のね、あのお家元も多いですから、
はい、
初釜といって お、ね、お家元に行かれる方、うん、また習ってる先生との、初釜もあるでしょうし、そういう時はやっぱり、ね、お洋服だってジーパンで行かないじゃないですか。
そうです ね、
お洋服の世界でもね、
はいはい、
でもやっぱりちょっと改まってスーツで行かれる方が多いということは、
はい、
お着物もやっぱり紬屋とか、ね、またはちょっとほんまのおしゃれな小紋とかじゃなくて、
はい、
ちょっと訪問着とか付け下げ、ま、ちょっとは改まったという気持ちでお着物着ていってらっしゃる方が多いので、ま、そのあたりは少し配慮して着ていっていただけたら嬉しいなと思います。
なるほど、確かに今先生言っていただいた通り、そうなんですよね。その着物がわからないとかいうのではなく、その洋服にもその場所にあった服と、
そうです、
ね、それと同じなんですよね。
そうなんですよ。やっぱりね、お洋服だって約束事があるように、はい、お着物もあるんです。でもね、あれはいけない、これはいけないじゃなしに、ま、最低のちょっとこのマナーっていうんでしょうかね、あれは覚えておいていただいて、ま、晴れであるっていうことだけは違いないので、ちょっと改まった、ま、別に色無地でも、あの顧問でもね、ちょっと格を高く見せられるような顧問もございます。だからそういうものでもいいんじゃないかなとは思いますけども、でもやっぱり着ていってほしいことには違いないので、はい、楽しんでいただきたいと思います、
はい、なんかそうやってお話聞いているとだんだんとその、あ、じゃあ次はちょっと着物を着てみようかななんて、はい、ね、思ったりして、ついついその道を歩いていても着物姿の方
気になるでしょ。
そうなんですよ、
はい、
で、ああいう風に着ておられるんだ、じゃあ私もここからだったらスタートできるかもしれないとか、はい、そういう、
そうです ね、 ね、あのやっぱりこう慣れっていうのがあると思うんですね、はい、
うん、
なんかこう緊張しすぎて、何着ていって分からへん、こんな着ていって恥かくの違うかなっていう、そういう心配はあるかと思うんですけども、ですからまずやっぱりちょっとお友達とでも着ていくときに、一人でもいいじゃないですか、
はい、
いや今日着物って言われた、ちょっと楽しんでねって言ったら、きっとお友達の中では、私も次着ていこうかなと思われると思うんですね。
そう
ですよね。はい、そういう時はあんまりこうなんて言うんでしょうか、その気を使わないで、これ着たかったし着てきたのよっていいんじゃないかと思うんです、だからそういうところから出発されるといいと思うし、そういうそのなんていうのかな、訓練ができてないんです、でも今日いきなり行かないとっていう時はやっぱりちょっと先輩たちに聞かれてアドバイスを受けて、はい、あのただもう昔ほどね、やっぱりあんまり言わなくなりました。でそれはね、あのあまり言うとせっかく一歩踏み出した足がねまた引っ込めてしまうということになるので、
はい、
やっぱりこうまず着ていく、まあ、その中で自然と覚えられることもたくさんありますもんね。
そうですよね、確かにそうかもしれない。でも例えばですね先生、礼服の時っていうんでしょうか、正式なね、正式な装いをする時っていうのはやはりこういう格好はした方がいい、したこれは良くないよっていうのはちょっとあるじゃないですか、
はい、
例えば男性の方の羽織、
はい、
羽織、あれはもう男性は絶対羽織は羽織っておかないといけないとか。
そうですね、はい、女性はもう訪問着とか、例えば色無地、まあ、もうちょっと格高く言えば、色とめそで、
はい、
そういう時にはもうそれで格が出てるので女性は羽織を着たらダメなんですね。
なるほど。
まあ、言うたら小紋とか紬、はい、ね、お召し、そういうちょっと待ち着程度の時にお羽織を着て楽しむのはいいんですけども、晴れの場所には着ません。逆に男性が、紋付きを着て、または着物にこう袴を履いてるのに、 羽織を着ないのはこれはダメなんですね。必ず羽織を着て正装に近づいていくわけなんです。ただ一つは、はい、お茶をされている男性はお手前をされるときは袴とお着物だけなんです。羽織は着ません。
なるほど、
はい、これはまたねお茶の方もようご存じだと思うんですけども、はい、そういうのも、まあ、ちょっと男性と女性が違うこともあるので少しずつ、ね、はい、あのいろんな方を見たり聞いたりして、はい、ちょっとこう着物知識も少しずつ頭の中に入れてほしいなと思いますね。
ありがとうございます、はい、あのそういう細かなところっていうのはやっぱり教えていただかないとわからなかったりするので、はい、見よう見まねで来ていて実は違ったとかって、ね、ありますよね、はい、なのでちょっとこれからまた先生からそういったあのポイントポイントも教えていただけると嬉しいです、
はい、もうそんなに教えていただくというよりはもう私いつも言うんですけど楽しんだらいいのよってあの、はい、言ってるんです。前もこの番組で言ったかもわかりませんが、あの今度の1月の16日明日明後日
が
入学式なんですね、
はい、そうですよね、
はい、その時にいつも申し上げるのは、着物は着たい時に着る、楽に着る、楽しく着る、これがうちのモットーですよっていつも言うんですね。だから皆さんは今日お稽古に初めて入学式来てくださいました、はい、だからこれから着られるようになるでしょって、着られるようになったら着たい時に着られるじゃないの。
本当だ、
ね、はい、そうするとまた着ていこうという気持ちになったらだんだんと楽に着るコツを覚える。そしたら自然と楽しくなる。
そうですね、
これがうちのモットーですよって言うと皆さんうんって言っても納得という顔されるんですけどもだからこのね、まあ、着たい時に着られるっていうためにちょっとやっぱりね、うん、あの誰かに教えてもらう、お母さんでもいい、はい、おばあちゃんでもいい、なければちょっと着付け教室でも行ってみるっていうので、まずやっぱり着られるようになってほしいなと思いますが、その前にはね、はい、ちょっとやっぱり自分で行って褒めてもうたなとか着せてもうたけど可愛い絵綺麗やなって言われたっていう何かそういういいことがあると、
ね、
ちょっと自分でも頑張ろうかなと思っていただけるので、はい、ぜひ来ていただきたいと思います、
はい、ありがとうございます。いやまだまだお聞きしたいことたくさんあるんですけれども、はい、また先生来月ぜひ、
はい、
たくさんお話、はい、そうですね、聞かせてください。
またあの、ね、はい、2月になれば2月の、ね、いろんな楽しみ方あると思いますので、はい、お話ししたいと思います。
ありがとうございます、はい、ということで今日は西陣和装学院の学長で着物研究家でいらっしゃいます毛利由紀子先生にお越しいただきました。毛利先生、はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。おおきに
ありがとうございます。ここまでのお時間は北大路ビブレの協力でお送りしました。